皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。さあ始めましょう。皆さんこんにちは。今日は青崩れ峠、大変お疲れ様でございました。もう前から青崩れ峠に藤原学校で行きたいと思っておりまして、今日は念願かなということで来ました。大変私も嬉しく思っております。非常に険しい峠でございますが、まあ、車も通れるような道もできまして、比較的手軽に訪れることができるようになりました。しかしその自然の凄さは皆さん今日も実感されたと思うんですね。本当に崩れてますでしょ。で本当に岩って言いますか、土が青い粘土でしょ。あれものすごいんですよね。そしてその中央構造線の路頭のところでは白い石と緑の石が両方ありましたでしょ。なんか本当にいいですね。自然って言いますか、この地球がこんな風にできてるんだっていうのを感じるところでございますね。さらにそのこの2日間通じましていろいろと、まあ、農園もやっていただきましたが、地元の方とも接していただきまして、まあ、改めて何かこう自分の中に眠っている遺伝子がオンになったというか、なんかその人情、自然と人情のこの凄さを実感していただいたというか、なんかそういう部分がお感じいただけたんじゃないかなと、まあ、思っておりますけれども、先ほどもちょっとお話しいたしましたけども、日本はですね、すごく歴史が古い国でございまして、もともとは、もう縄文時代もそうですが、この精神文化の国なんですね。ですから、今我々は物質文化の中にいますので、物質文明の中にいますので、物質文明の時代に生きております人間は、よりその、まあ、良いものを持つことをなんか人生の目標として大体生きております。大きな家を持ちたいとか大きな車を持ちたいとか、物の一番の象徴は金でございますので、もっと金を持ちたいとか。しかし精神文明の中で生きている人たちというのはですね、それはどんなふうなことを目標かというと、神に近づきたいと思っているんですね。神に近づきたいと思っておりまして、だからどうやったらもっと神々しくなるかが人生の目標なんですね。ですから縄文時代の中期中ぐらいまでの文明を理解しようと思ったら、そこがわからないと、なんかですね、粗末の家に住んでるから、その粗末だと思ったら大間違いがありまして、当時はですから精神文明の時代ですから、その何物を持ってるかあまり問題ではなくて、どれだけ神々しい生活するかが問題だったわけであります。で旧石器時代というのはまさに農業とかすることなくても、まあ、何でも取れた時代、ものすごく精神性も高い時代で、ですから今残っている矢尻とか石器なんかも本当に芸術品ですよね。見ててもその伝わってくるオーラが違いますね。旧石器時代も古いものであればあるほどなんかそのオーラが違いますね。でしかし縄文時代っていうのはある部分は大変な文明で、大変な時代で、人の寿命も、まあ、30歳ぐらいで、ね、平均寿命、すなわち若い人がたくさん死ぬ時代になりました。地球のなんか、地軸が傾いたって説もありますけども、今までのように物が取れなくなったんですね。でピラミッドってありますでしょ。ああいうのはやっぱりそのエネルギーを取り込む装置なんですね。ストーンヘッジとかね、エネルギーを取り込んでその周りで農業を盛んにさせようとして、それから今で有機農業も始まった時代であります。で一生懸命なんかその物を作ってみんな生きていた。で精神文明の流れもそこにありますから、精神性豊かに暮らしておったと。なぜ同じ場所で、例えば三内丸山遺跡にしろ、あれは青森ですけども、この辺と諏訪の文化にしろ、何千年にもわたって同じ場所で同じように暮らせたのか。いや、それは物を進化させることが目標の時代ではなかったわけですね。より神々しくなることが、まあ、当時の目標ですから、まあ、あんまりそういうものにこだわらないから、逆に同じ場所で、まさに持続可能にですね、まあ、住めたんだろうと思います。で、土器というのもですね、まさに土ですね。いろんなものが生まれてくる源であります。全て土から芽も出てきますでしょ。作物は土から生まれてきますので、作物を食べて動物も育ちますから、土こそ生命の源ですね。ですから土器というのはその意味が分かりますね。単に煮炊きする道具ではございませんですね。あれはその感謝ですね。自然というのはその恵みと感謝しかございませんので、天は恵むで人は感謝する。 まあ、これだけでありますから、まさにその、ね、土からいろんな生命で生まれてくる、まあ、それがいろんな形の土器になって出てきたんだなと思うと、なんか大変わかりやすいかなと思います。それがちょうど伊勢神宮といいますか、まあ、あの頃ですよね、いわゆるその物質文明が今度出てくる頃、そこから日本はすっかり大きく変わるわけであります。世界も大きく変わります。今度はですね、その精神性はもう全然問わなくなりましてですね、正反対の時代になります。いかにしたら物、権力を持てるか、それが大事な時代になります。しかしそれもやっぱりかなり行き過ぎたんでしょうね。やっぱそれと同時に仏教とかキリスト教とかいろんな教えが出てまいりまして、なんとかですね、脱線しないようにという、たがをはめようという人類の試みがずっと続いてきまして、まあそれ今でも続いておりますが、まあそろそろ日本なんかの場合はもうこれ以上ですね、高度な物質文明をっていうのがもう人々を動かさなくなってきてる、つくづく感じるんですね。一番高度な食べ物って何なのかな。コンビニの食る食べ物じゃないですかね。ね、あるいはその回転寿司で出てくる偽物の魚ね、あれはよく考えたらよね。あそこまで来るとですね、まあ、何でも作れちゃうもんね。何でも食べられちゃうし、ですから、まあ、物質分別ってせずそんなもんですよね。あと金、金はやっぱりデリバティブズですね。6京3000兆円あったんだな、ピークでね。6万3000兆円も金を自分たちで作りゃですね、ねえ、いいですよ。お札なんかも自分で印刷してね、ばらまくたり法律違反なんですけども、デリバティブズ6件も出しちゃってね、法律違反どころか、あんたいい仕事したいって言われるんだからね、いかにひっくり返った時代かってよくわかりますよね。まあそこまでやりますとさすがにですね、ピークは超えます。私はそう思うんですね。今の日本を見ていても、まだ物質文明をの中で生きている人たちもいまして、いろんなものを買うんですが、さすがにですね、なんか何を買っても幸せを感じない人はかなり増えているようで、だからね、しょっちゅう買い物してますよね。しょっちゅう買い物していて、あれやっぱね、何買っても満足できないんじゃないでしょうか。あれお金もですね、あっちの投資信託ってこっちの投資信託買ったりとかね、多分あれ満足できないですね。だからもうなんかそういう人の幸せはあまり物が満たすことできなくなってるんじゃないでしょうか。でロハスの運動っていうのもですね、もうずっともうね、この10年ぐらい世界中でこう広がって、日本にももちろん来てますが、ロハスの発想の人たちってのはやっぱり巻き違いなくあれはある分精神文明の中に来ていて、どうやったら自分が神に近づくだろうか考えてですね、神に近づくっていう意味はより神々しい人間になれるかってことを考えてまして、健康であるとか持続可能性であるとか、その奥にあるものはやっぱり神々しい生活ですよね。だからもうこうやってですね、難しい宗教とかなんか解かないでもですね、やっぱり足元から時代はすっかり変わってる。これはその何千年にもわたるですね、一つの物質文明の行き着いた先のような感じがするんですね。で、来年という年はですね、まあ、今年も今ぐらいから始まってますが、その具体的なですね、その巨大なその文明の、まあ、なんていうの、関心に対する転換がですね、ますます形になって現れる年だと私は思っているんです。今年のキーワードは、私は前から、まあ、去年から天ずるの天だというふうに言ってまいりました。転換の天、天ずるの天、読み方間違えて転ぶって読むんですけどね。なんか民主党は転んだな、あれな。転んだな、間違いなく。で、しかし、まあ、とにかく転ずるということで言いましたら、まあ、金融も安全保障も政治も、いろんな経済もあちこちでこう転じたと思うんですね。いい方に転じた場合と悪い方に転じた場合ありますが、とにかくいずれにしろ転じたことは間違いない。来年は決断がつく時代、決という時代だと私は思うんですね。なんで私は冒頭そういう文明の話とかですね、長い歴史の話をしたかというと、そこを考えてないと来年は大失敗するわけであります。もうすでにそれ大失敗はね、いろんなところに見えてるんですが、来年になったらもっと大失敗いたします。同志が書いてくださいよ。物質文明ということで考えましょうか。まだまだ我々は貧しい国にいるならね、これはまた話別なんですよ。うちにはどうして電気がないんだ。いや、それ電気なくたっていいよ。いや、そんなことはないよと。ね、うちだって電気が欲しいよ。うちにも車が欲しいよ。 うちにも冷蔵庫が欲しいよという時代はですね、まあ、あんま難しくなくて、やっぱりじゃあどうやってですね、冷蔵庫を供給しますか、電気を供給しますかってことは重要なんですね。だからそれで大体世の中が動いていくんですよ。しかし今先進国日本もそうですが、まあそれではみんな動かないよね。規制緩和をします。で何するんですかと、電話安くするんです。でも電話線ありますか、通信料安いんですね。じゃあ安い通信で何話すんですか。いや話すことは自由です。話すものないしさ、ねえ、無駄話朝から晩までしても仕事にならないでしょ。しょうもない音楽聴いてたってさ、どうなんですね。デジタル音楽なんかさ、みんなガチャガチャガチャ言うわったらさ、こんなの聴いてるぐらいなら実際に自分で楽器演奏したらいいですよね。こんな難しいことない、口笛を吹いてるだけでも十分な音楽ですからね。歌を歌ってるだけでもね、ただですよ。何が著作権とかバカなこと言ってんだと思うんだけど、まあ結局ですね、その辺の矛盾をみんな感じ出してるから幸せになれないんですね。やっぱこう理屈こねててもですね、幸せになれないと、やっぱりだんだんそのね、生活や仕事にこの乱れが出てきますよね、あちこちで。だからマニフェストの政治家も言うけどさ、その言ってる本人たちあまり幸せそうじゃないもんね、あれね。自分たちで幸せを実感してからさ、国民の皆さんに、俺すごい幸せだよと、こうやってもらうとさ、国民もそうだと思うけどさ、ね、規制は緩和してね、多少増税もしてやると幸せになるんだよと言われてさ、言ってる本人がさ、顔きつってんだもんな。おぉ、幸せになるのかなと思いますよね。やっぱりさ、その、ね、物事ってやっぱりそういうもんでね。だから、その根源をたどると、やっぱり求めてるものを間違えてるんですよね。求めてるものを間違えてると、時代に合わないことを求めてると、まあそれマイナーで一人だけコツコツやるならいいんですよ、マイナーでね。そうでないとやっぱりものすごくひどい目に遭いますよね。社会のリーダーとかですね、企業のトップとか会社たちがですね、なんか随分求めた間違ったことを求め始めると、大変な困難を世の中に起こしますね。今の困難はまさにそういうことですね。で、まず戦争のことの話ですけども、来年はどうなるか見当もつかないですね。あれ全部連動してると思いますよ。北朝鮮からアルカイダからですね、あるいは中近東から。その一言で言うならば、60年前に日本がやっていた大東亜戦争をみんな戦ってるんですよ。北朝鮮なんかあれは間違いなく大東亜戦争を戦ってるんですね。知ってますか、大東亜戦争って。第二次世界大戦、太平洋戦争のことですね。当時大東亜戦争って言ったんです。これは何のための戦争かというとですね、アジアの解放なんですよ。欧米列強からアジアを解放する戦いなんですね。で、アジアがどんどん勃興してくるくれば、当然欧米列強からの頭を叩かれる。だからこれは戦争をもってですね、欧米列強の抑圧を跳ね返さなきゃいけない。これが大東亜戦争でございます。で、日本は、まあ、無条件降伏で途中で終わりになったんですが、北朝鮮はまだ続けてるんですよ、それ。で、中国の、例えばさらにね、中国の軍の強硬派は、日清戦争で日本に負けたでしょ？あの恨み話したくてしょうがないんですよ。皆さん、日清戦争ってここにいらっしゃる方知ってるかな。でも中にはね、日清のカップヌードルは知ってるけども、日清戦争を知らないとかさ、多分たくさんいるんじゃないかと思うんだよね。餓死昇誕という言葉が日本はあの当時できましたが、まあ中国の人たちの中には100年餓死昇誕した人たちいるんだね。日清戦争で負けて悔しいとね、なんとか恨みを生やしたいけど、そろそろやと思ってるんでしょこれね。一つの説がありまして、金正日は日本人だって説があるんです。金正日のお父さんは金作というですね、北朝鮮の英雄なんですね。英雄だと。で、その金作は中野学校出身の日本の軍人だという説があるんです。で、この金作は日本の軍人で、これが金日成の奥さんとの間に作った子が金正日だという説があるんです。で、その子供が金正恩なんです。そうすると二人とも日本人なんですね。だから見方を変えると、北朝鮮は日本の傀儡国家だと、大東亜戦争を続けるために作った国だという説もあるんです。それぐらいのもんなんです。彼らの言ってること、中国の強硬派と北朝鮮の言ってることを見てると共通してますね。いずれも自分たちのですね、未来を作るために ね、欧米列強とこうなんて言いますかね、戦わないと未来は作れないと。だからその欧米列強の支配をですね、まあ言ってみればひっくり返すために、自分たちは戦ってるんだと言ってますね。日本は昔戦って倒す側です。今は倒される側に回ってるんです。皆さんどうすればいいですか。我々はですね、まあ北朝鮮や中国だけじゃない新興国全部をですね、ね、抑圧する側に回ってると。さあ皆さんはどうするでしょうか。ここがですね非常に重要なところなんです。要するに英米はですねその答えを出すことができなかった。だから未だに抑圧をやっております。日本も彼らと組んで開国して150年でございますから、まあその抑圧する側に回ってると見られてるわけですね。まあ、確かにそういう面も否定できないですね。じゃあどうしますか。戦って勝ってそれで抑圧を続けて未来の我々を作るのか、あるいは全く違う世の中を作るのか、それはまさに今我々が生きるための非常に重要な進路の分かれ道なんですね。このことをきっちりと考えて答えを出さない限り、我々にも新興国にも未来世界にも一切未来はないんであります。これは非常に重要なことであります。そもそもですね、今の物質文明というのは非常にある部分はですね、まだ中途半端な部分があるんですね。技術、科学技術ですね、科学技術は中途半端なところがあって、だから要するに食料でもですね、資源でもですね、基本的に足りないって言うんだわけですよ。ね、今日皆さんその山行っていただきましてですね、たくさんの木見たでしょ。あれどれぐらい肥料やったか知ってます？誰も肥料やってないですよ。我々畑やるときね、ね、面積で大変な苦労して今回皆さんに肥料を撒いていただきましたでしょ。それでやっとね、まあ美味しいお野菜作ってます。じゃあ山の木、あれだけ地質の悪いところでですね、どれだけ肥料やったのたくさんのですね、針葉樹、広葉樹の木作ってると思います。人は一回も肥料やってないんですよ。自然の持ってる力って物を生む力っていかにすごいかって分かるでしょ。それを考えたら今我々がですね利用している力ってのはほんのわずかなわずかでありまして、やっぱ科学技術もね全然はね根本的にまだまだなんだ。でそういうことをほったらかした上にですね、まあどんどんどんどんその量だけ増やそうとしますから、相争うようになってるんですね。結局なんで列強がですねその抑圧するかってなると、まず一つは資源ですね。資源、食料です。これがですね足りないんですよ。だったらそれで戦いをなくす一番重要な方法は資源と食料の制約を必要としないような、まあ、科学技術を打ち立てて、ライフスタイルを打ち立てるということですね。これが一番重要なことなんです。まずそれがですね、ないと、相争うということがなくなりません。で、じゃあどうやったら、そのエネルギーを減らすことができるか。例えば、ここはですね、木沢小学校でございますね。80年以上前にできました木造小学校でございます。今日もストーブをもうすでに耐えておりますけども、まあはっきり言って山の木を切ってきて建物を作るわけですから、コンクリ鉄筋とコンクリの建物に比べれば使えるエネルギーがうんと低いですね。それから石油ストーブ一つですから、全館冷暖房装置が入っているところに比べればはるかに少ないエネルギーで運営されていますね。でなぜここで皆さんこんな楽しくなれるのか、それは、まあ、皆さん神々しくなりたいと思っているからですよね。もっとやっぱりですね、たくさんのものに囲まれたら幸せだと思ってたら、なかなか富山号においでになれないんじゃないでしょうか。あるいはですね、ここに来てもですね、やっぱりですね、365日24時間冷暖房完備の部屋に住みたいと思うんじゃないでしょうかね。やっぱりもう日本って気がついたらそういう世界はなんか卒業してる人がかなりいて、卒業してる人たちが先にですね、なんか新しい精神文明を求め始めたりして、でそういうのを見てると一つ私感じるのは、やはり次の時代の最先端は精神文明を生きる人たちが今作り始めてるんだと思います。そういう人たちがですね、なんか新しいライフスタイルを作っていって、それがなんかこう広がってですね、世の中を変えていく、そんな感じがするんですよね。で、私は前から思ってるんです。今の我々が幸せになる非常に重要な方法の一つは、生活に必要なエネルギーの量を減らすことです。すごく楽なんですね。だいたい我々食いすぎ飲みすぎが一番のですね、その不健康のもとなんですね。もっと歩いたらいいんだよね。 今日もどこまで歩けばバスが待ってんだろうかと、ね、足が燃えながら歩いたと。やっぱ歩きますとですね、体は健康になります。そうするとね、余計なこのね、その医療費とかかからなくなってるわけですね、健康でありますとね。で、こうやってゆっくり暮らしながら、じゃあある程度のですね、そのレベルの生活するためには今度はどうしたらいいと思います？自分を磨けばいい。自分にしかできない仕事をどんどん磨いていけばいい。それできるんであります。ほら、世の中だって昔からですね、みんな普通の人たちが普通に職業を持って暮らしてた時代なんですよ。確かそうでしょ。何も特別な人だけが飯を食える、特別な人だけが結婚できる、そんなことは昔からないわけであります。普通の人がちゃんと普通に働いて飯を食える、そういうふうに世の中ができてるんですね。ですから今という時代はですね、本当なんかこう全部かき混ぜになっちゃってるもんでね、よくわからないんだけども、基本的には自分の仕事をちゃんと持ってですね、でその仕事も本当の実力というのはね、継続でできてくる力なんですよ。長いこと続けていって初めてですね、いろんなことが分かってくるんです。だからとにかく継続は力なりとはこのことでありまして、木だってそうでしょ。最初の種なんて本当種ですよね。杉でも何でも芽っていうのはほんの小さい芽でしょ。でもこれ500年ぐらい生えてるとですね、ものすごい大木になりますよね。ヒノキだってですね、昨日ね、河原で見ていただきましたでしょ。1300年前に沈んだあのヒノキが、樹齢700年のヒノキがありましたね。まだヒノキの香りがするでしょ。本当に長く育てるとね、ものすごいものなんです。人も会社も国も全部同じ。だからとにかくですね、日々向上心を持って毎日継続する、その継続できる場所を自分が得るということがね、最高の幸せなんです。で、世の中というのはそういう場所をみんなに与える、それがね、重要なことなんですね。だから私はもういつも思うんです。こういう世の中になりましたらね、何をやりたいからみんなね、こういう人が来てくださいっていうやり方よりもですね、ここにこんなことできる人がいる、あそこにああいうことできる人がいる、そっちにそういうことできる人たちがいる、だからこれを集めてみんなでこういう仕事をしましょう。誰ができる人がいるっていうことが先に決まってて、それから全体でやる仕事が決まる、こうあるべきだと思いますね。おそらくそこにですね、パズルを解くように、これからの主要な産業っていうか、これから我々が生きていく道っていうのはしっかりと見えるんだと思うんです。よくですね、華々しい話をする人がいます。これからはね、こんな、ね、計画に基づいてこんな街づくり、国づくりをしますと。で、需要創出効果はいくらで、で、ね、こんな風に働いて所得はどれぐらいで、なんていうのですね、こう計画経済のように作ってね、で、こうやれば絶対うまくいくんだと。で、みんなやれと。権力を持ってやらせる。理屈で考えた通り、権力を持って仕事をさせる、生活をさせる、そういうことをやっているリーダーたくさんいますね。あれ、人がね、自由に育つのは大嫌いなの。大嫌いで、自分の計画した通りにぴったりはまらないと気に入らないんだね。長靴を用意する。この長靴の大きい小さいって言われて一番嫌いで、この長靴に足は合わなきゃいけないんだね。合わないやつと合わないやつがあるんだね。この長靴にぴったり足が合うやつなんていけないんですよね。そういうことをやっぱり平気で今言う世の中でしょ。日本だけじゃないですよ、海外もそうですよ。成功するわけがない、ね、成功するわけがなくて、自然というのはもっとすごいものでありますよ。もっとすごいもんで、ですからなんかね、どうなるかわからなくても、なんかそういう人がいると、でこんな方向をみんな目指して働いている、元気が出ている。じゃあその延長線はこんな世の中なのかなと思うと、大体はそんなもんですね。ですから人間が頭で考えてこうあるべきだなんて押し付けるとですね、一つもうまくいかない時代なんですよ。だから理論と権力だけで仕事をしている人にはもう全く未来が見えなくなってきましたね。人徳がない。その人徳もですね、その一番の上はね、天と通じる力なんですが、これやっぱ分かんないと分かんないね。分かんないと分かんなくて、分かんないときは悩むといいんだよね、いつも思うの。やっぱりね、人間の眠った能力って鍛えないと出てきませんから、天と通じるとか、なんかこう直感を感じるってのは訓練ですよ。訓練で、なんかもがいてみるんだね。そうするとなんか見えてきますから、来年以降はそういう力がないと、全くおそらく分かんない世の中だと思います。今までの、 積み木を積み上げるような文明観、積み木を積み上げて大きなピラミッドを作るっていう発想の国家観、社会観、あるいは企業観、観というのはその、ね、そのどう見るかっていう意味ね。それでいたら来年はもうこの世の終わりと思えるでしょうね。来年も再来年も二度とその立ち上がれないぐらい全てが壊れていくっていう、なんか911テロの時にあの2つのビルがね、3つですか、もう上から全部崩れてったでしょ。あんな風に感じるんじゃないでしょうか。実際そういう人今たくさんいるんです。北朝鮮がいよいよ弾を撃ってきたらどうするんだと、イランがいよいよね暴発するんだどうするんだと、アメリカがですねいよいよドルを見放したと。アメリカの中央銀行の総裁がアメリカドルだけを基軸通貨にすることはできないと言ってると。アメリカは自らドルをですねもうあかんと言い出した。どうする、どうするって言った時に思考が止まって何もできない日本人が今たくさんいるんですね。そんなものはもう昔からそうなること明らかで、あなたたちは昔から大東戦争を戦ってるわけだし、ね、北朝鮮もイランはまあねえあれですね、1500年前からの恨みですよね。キリストとイスラムをね戦ってるわけだし、中国は、ね、日清戦争の恨み晴らしたいと思ってる人いるわけですから、そんなのね今更ですよね。で私はだからこれからどうなるかっていうことについて、やっぱりその理屈で考えて今までの延長線で積み木を積むようなことを考えてたんでは全く分からなくなって、結果的にそういう人たちは静かになると思うんです。政治人も全部静かでしょ。秋間総理とか言うけどさ空っぽなわけよね。政治家も静かでしょ、だから企業人も静かでしょ、何もしてないでしょ。嘘わかんないんですよ。役所もそうでしょ、あれますます静かになりますよ。静かになるから何もできないから止まっちゃうわけね。だからいろいろ我々の生活に困難も生まれてきますね。金融が破綻したりですね、これは世界も全部そうですよ。中国だってそうですよ。これでバブル弾けてきてどうします。そんな100年前の恨み晴らすなんてことで勇ましいもんじゃない。中国にはですね原爆よりもっと恐ろしいものがあるんです。原爆が落ちることよりもね、三峡ダムが崩壊することよりも中国にはもっと恐ろしいことがある。何だと思います。銀行の取り付けよ。中国で銀行の取り付け発生してごらんなさいな。もうやっぱそれはチェルノブイリ原発の爆発と同じだよね。もう根本から崩壊しますよね。でもそんなの時間の問題でしょ。ここまで来ればさ、だから結局ですねその一つの時代が終わるとこういうことなんですよ。今までの恨みつらみがある、それからなんか今までのねなんかこう思いがある。しかしその思いっていうのはその恨みつらみの思いがその今までの発想の延長線であると、それある日突然電気が消えるようにプチッと終わるんですね。で気がついたら夢を見ていた。なんであんなことこだわってたのかな、なんであんなことを恨んで、あなんであんなこと自慢してやってたのかなという時が来るんですよ。気がついたらなんか全然違うとこ住んでんじゃないのと、じゃあもう一回入れ直すか、まあ、こんな発想ですよね。おそらく来年は世界中そういう発想がやっぱり出てくると私は思うんです。で出てくるにあたってそれはやっぱ大変なことが起きるってことですよね。今の日本を見てればですね、これはもうねほとんど政府も手を出してないし、手を出してないし、国債だってもういよいよ引き受けるところがなくなっちゃったんですから、これは不景気と物価高だし、これは多少弾も飛んでくるかもしれませんし、まあ何でもありだと思いますよ。皆さん何かあったら富山も逃げてきたらいいですよ。弾が飛んできたりね、あるいはなんか街にですね失業者があふれて暴動が始まっちゃったりね、クーデター騒ぎも始まったらこう逃げてきたらいいですよ。だって太古の昔からみんなそういう人たちがこういうとこ集まってくるんだからね。源平の合戦の時はそのもう一つ前があるんですよ。あの大化の改新の前後ね、大化の改新の前後も日本もね大混乱なんですね。あの後はですから源平の合戦、それからあの源三代が滅びた時、それから南北朝、それから大阪夏の陣冬の陣、それから幕末の戊辰戦争ですね。やっぱりこう世の中本当に変わる時ってかなって言ってみんな逃げ出すんですよ。都から都から逃げ出すんだ。ただ逃げるんじゃないんだね、ただ逃げるんじゃないんだ。 ただ逃げるんじゃなくて再起を期すんです。次を作るためにどっかにみんなが集まるわけですよ。そうでしょ。ただ逃げるだったらさ、別にどこでもいいんだけど、逃げてばっかりだったら何も始まらないでしょ。やっぱり再起を期するためになんかするわけね。例えば考えてください。今日皆さん多くの方お集まりになっておられますが、こんなに世の中がさ乱れてこなかったら富山越えたらもう思わなかったと思うんですよ。そうでしょ。30年前と同じようにですね、なんとなくね、一歩一歩階段が上るように幸せで、幸せを実感できていたんだな、幸せを実感できていたんだらですね、そりゃあなかなかね、あんまりその発想を変える必要もないしさ、昨日と同じこと続けてから幸せなんだから、そんなになんか悩まないの済んだんじゃないですか。やっぱりわざわざ富山までお出かけいただいたその裏側にあるものはですね、これは世の中偉いぞと、このままいったら大変なことになる、少し勉強もしてみたい、いろんな体験もしてみたい、そして友達も持ってみたい、それはやっぱ未来を作りたいと思ってるからでしょ。このまま終わりにしたいと思ってないからでしょ。未来を作りたいと思うからいらっしゃったわけでしょ。これがですね、もうずっと少なくとも何千年も中央高速線沿いで人が動いている最大の理由ですよね。そうなんですよ。で、やっぱり何かを伝えたい、残したい。だから今回の場合は、まさに物質文明から精神文明の転換だと思うんですね、これ。で、金で金を買うとこまで来るとですね、もうその先ありませんので、特に日本なんかそうですね。で、もちろんその、前とは後ろとありますよ。で、長い貨物列車で先頭はですね、山の上を越えて、峠を越えたら、まだ後ろは登ってってありますから、全体がね、動くまで多少時間がかかるんですけども、問題は機関車が動かなかったら後ろ動かないってことですよ。そうでしょ。機関車が止まったら後ろも止まっちゃうわけね。だから機関車はちゃんと走っていかないと後ろも峠越えられないわけですよ。ここが最大の問題ですよね。後ろだけ見ててさ、上行きたいったってさ、列車が止まってて国が成長を止めていたらですね、いけないじゃないですか。だからやっぱ先頭はどんどんね、走らなきゃいけない。その先頭はもはやですね、この2500年ぐらいの時代のそのではなくその前の発想なんですよね。精神文明の世界ですよ。そうするとね、おそらく世界もね、日本にそれを求めてるんだろうと私は思うんです。私自身の自分の経験やね、最近のいろんな人たちの話を総合して考えるですね、日本はやっぱりですね、日本らしくあってほしいと思ってる外国人非常に多いんですよね。アメリカの真似をするっていうことをね、どうしてだ、なんでその中国と張り合うんだという人は非常に多いんですよね。商売やってる人はもっと別なこと言うんだよ。商売やってる人はですね、ねえ、俺は中国がアメリカと一緒になんかね、商売やってることは楽だしさ、で日本人を脅かして海外を持ってった方がさ、ねえ、飯食えるから、そういうのは商売のものを言うことあるんだけど、その商売のものを言いは置いといてですね、本音の話ね、ものの分かった本音の話を聞くとですね、やっぱり日本は独自の道を歩んでほしいという人非常に多いんですよ、本当のこと言うと。今に始まったことじゃなくて、もう前から結構多いんだね。そしてバブルが崩壊して軟着力した日本人のことをすごいと思ってる人が多いんですよ。軟着力してないの。アメリカだってもう潰れそうだし、ユーロなんかいよいよ崩壊しそうでしょ、あれも。あのアイルランドの危機がギリシャやポルトガルまで波及しちゃって、でドイツがもう反乱を起こし始めていて、あれも無理ですよね。で中国はさっき言ったようにもう銀行取り付け始まるの時間の問題だから、あれたらもうとにかくどうなるか分かんないぐらい恐ろしいことになりますよね。それを考えると日本って軟着力したんですよ。あとさ、ね、なんかちょっと残ってますよ、政府だとか銀行だとかもぬけの殻がね、もぬけの殻が残っちゃってて、これも政府の大変なんだけど、しかしね、エネルギーは大体抜けましたよ。政府潰れるって最近驚く人あんまりいないでしょ。そうだろうな、あれは潰れるわよと、テレビ見ろよと、ああいう人たちなんだと、無理だと、みんな分かると思うんですよね。すなわちね、期待してないんだよ。期待してない人がこけてもね、あんまり大きな問題じゃないんですよ。見ていて悲劇は例えばオバマ大統領ね、あれまだ期待してるんだよ、アメリカに。オバマなら何かやってくれるって。それでうまくいかないときのね、悲劇ってこれものすごいものなんだね。ダメだろうと思ってるとダメだと、まあ、そんなもんなんですよ。だからどうです、民主党に政権変わって何か皆さん生活変わりましたか。あんま変わらないでしょ。これは、ね、幸せな証拠なんです。変わってたりするとね、ね、政治がまだ国を動かしてますから、政治国家的国民は大変なことなんですよ。まだ十分ですよ。
すなわちね、もう自分たちやるしかないっていうことですね。どうしようもないんだな。だからみんな感じてるわけですね。だから企業にしろ、役所のことにしろ、何にしろダメだなと、みんな銀行もね、これはあかんなと思ってて、やっぱり案の定あかんなというのが今の我々ですよね。意外とぐらいおかしかったってあんまなくて、ほらやっぱりってのでしょ、ほらやっぱりそうかと。でこれは軟着力した証拠ですよ皆さん。でこっから先は本当にですね、横につながらなければ未来は見えない。だから新聞見たってテレビ見たって来年再来年は怖い話、まあ、ほとんどだと思いますよ。どっかに弾が当たったとかさ、どっかで暴動起きたとかね。でそういう問題は言ってみればね、南北朝の混乱期に遠山の人たちがね、おお都が炎上してると言ってるのと同じなんだよ。応仁の乱が起きるですね、7、80年前にですね、この辺に住み始めるんですよ。応仁の乱って1420何年でしょ。遠山王とかこの天竜村に都が落ち延びた人たちが住むのは、その7、80年前ですね。その頃からガンと住み始めるんですよ。だからもう応仁の乱の頃はここに住んでるはずですよね。おお、都が焼け野原になったぞと。で、その間だからどんどん都から来んだね、巫女たちがね。そうやってみんなこう生きていくわけですわ。だからその次の時代をね、皆さんね、神々しく生きることを目標だと思ったらね、すごいチャンスが来てるんだよ。頭切り替えてね、要するにね、神々しく生きるってのは何もね、昔みたいに鶏のような生活じゃないんだよね。物質が何もない時代の精神性の高さとは違うんですよ今の我々は。なぜ2500年ここまで戦争してね、物質文明作ったかって、やっぱここもね、なんかテーマね、育てなかったんで。物質文明育てるためにはね、やっぱり人間に苦労を強いるわけだな。理屈と権力がいるんだやっぱりね。でここがある程度まで来たわけでしょ。で科学技術はまだまだ進まなきゃいけないですよ。科学技術そのものはまだまだ進まなきゃいけないんだけど、まあ物質文明というものは大体こんなもんでしょ。金で金を買うみたいなのが来たんですからね。そうするとその次はですね、精神性の豊かさがこの物の上に乗っかるわけですよ。どんなものを選択するか、どんなライフスタイルを選択するかというところにね、神々しさというのが現れてくるときなんだね。だからそのもう本当にね、そういう人たちがですね、ロハスの生活を始めてるんですよ。未来ってね、みんなよくわからないって言うんだけどね、足元見ると結構よくわかるんですね。人々のその今日何をして暮らしてるかっていうその姿にですね、未来の予兆っていくらでも現れてくるんですよ。もうとにかくね、原始時代から最先端の金で金を買う時代まで我々は全て知ってるんですよ。遺伝子の中に全部あるでしょ。全部もう一回作ろうと思えば作るでしょ。物質的にはさ、縄文時代の家をですね、復元しようと思えばできるしさ。でコンピューターが金を売買、自動的に売買するなんてもやれば作れるでしょ。全部作れるでしょ。だから物質文明が一通りできたということは、全部我々遺伝子の中に入ったということでしょ。あとは自分の選択ですわ。今日私もね、ずっと寒い着させていただいてますが、これいいんですよ。綿でございましてね、綿の寒いで、しかもこれが藍染めなんですね。まず虫除けでございます。今日は自然の中歩きますでしょ。虫を殺す殺菌効果があるんです。これ一番なんです。しかしちょっと冬だと寒いですね。中にね、ちょっとアンダーウェア着てるんです。これ皆さんも着てますかね。これがヒマラヤに登った登山隊が着ていたというなんか下着で、これ直接着ると暖かいですね。でこれで十分なんです。ですからなんか軽装のように見えたかもしれませんけど、一番これいいんです。でこれあとはね、ウィンドブレーカーと、まあ、あとは雨がっぱ持ってたんですけど、なんかその物質文明を最初から最後までやりますと、あとはいろいろ考えて自分で何度も自由に選択すればいいんですね。これは古いとか、これは新しいってもうないんです。なんか寒い、それ古いもの、ね、なんかスポーツ選手が着ているなんか洋服が新しいもの、これまだその人物質文明なんか生きてる証拠ですよ。好きなもの選べばいいんだね。今のスポーツウェア好きなそれ選べばいいし、古いもの好きな古いもの選べばいいし、要するにそこにあるものは、じゃあその選択の基準なんです。その選択の基準とは何かというと、より神々しくなりたいと思っているかどうかなんですね。
神々しくなりたいと思ってない人って今バカにされるんですよ。例えばですね、朝から晩までくだらないテレビで見て嬉しい嬉しいと、あんなおもろいね番組のタモリがどうしたこうしたとかですね、ね、身のもんたがどうしたこうしたとかさ、一生懸命喋ってる人なんかあんま神々しくないさ、はっきり言って。どんなに大画面の立派なですねテレビでね、ものすごいステレオをつけてですね、タモリの話聞いて身のもんたが聞いてもさ、尊敬されないでしょ。すごいね、立派なテレビだね、なんかすごいアンプがあんねと、ねえ、俺もこんなもん掘りたいな、見たいなって、ね、何見てんの。よう、タモリとねえ、タモリとかそのミノモンタバカじゃないのと思われるでしょ。立派な台所だね、これ大理石のこれなんか調理台じゃないの、何食ってんの。コンビニ弁当とかさねえ、なんかさ、ものすごい所得が高いと、立派なお屋敷に住んでてですね、なんかすごいね、なんか日本建築の付き合いの家に住んでると、ね、一家住んでると、いい家に住んでますねと、いやもう家宅の人で、ね、家族中大喧嘩、互いにね、もうなんか一家まとまらないぐらい大喧嘩とかさ、よくあるんでしょ、相続の問題で揉めてたりさ、いろんな問題で揉めてたりね。全然神々しくないでしょ、どんな立派なものに囲まれていても。あるいはですね、会社の社長、あ、部長になりました、役員になりました、社長になりましたと、どんなにすごい人だなと会ってみたですね、誰の前とも自分の金儲けの話しかできない。で、政治家の前に行ったって、誰の前に行ったって、どうやって自分が金儲けしたかの話しかできない。自分の金儲けの邪魔になるような規制改革は、ね、一切反対だと。なんかこういう政策が素晴らしいっていうんで、なぜか聞いてみたら、それだと儲かるかやと。で、その反対のこと誰か言い出すと、絶対ダメだと言うと。全然神々しくないよね。日本人だんだん分かってきましたよね、神々しい人と神々しくない人って。で、神々しくない人バカにされますよね。この辺がやっぱりですね、もう機関車が峠を越えちゃった証拠ですよ。峠を越えちゃった証拠で、まだ後ろの方はね、峠登ってますけども、やっぱり時代はですね、今までは物を持ってる人が、ね、機関車だったんです。物を持ってる人が機関車で、今違うな、神々しくありたいと思ってる人が、ね、機関車なんですよ。神々しくありたいったらね、そして一歩で曲がっていけばいいんだから、これ上に長いってことですね。物もそうなんだけど、要するにね、再現がないわけですよ。物にはね、しかし予算とか何か制限があるけど、精神性に再現ないでしょ。だからね、神に近づきたいというのは、神々しくありたいと思い続けることが大事なんだね。今日は昨日よりも神々しく、ね、子供は自分よりも神々しく、こう思ってることが精神文明を生きるということなんですよ。やっぱそういう人たちの時代なんじゃないのかな。そうするとね、さっき言った大東亜共栄圏の話もですね、それから大東亜戦争のことも、何百年の怨念の問題の中に立てる道ははっきり分かるんですよ。日本が機関車になるってことですよ。世界はね、これ順番に来ますよ。それは中国だってね、それは株をクラッシュって共産党もそのうち繰り返るんだろうけど、しかしね、中国におるからね、あなたたちにもなんとか飯を食わしてですね、ねえ、服も着せてさ、車も走らせてさ、物質文明一応最後までやらないと卒業しないでしょ。やっぱり、ね、卒業しなかったら次行きませんからね。そうすると一つはね、もう一回科学技術なんかもどんどん進化させて、今地球69億で、あと40年で100億なんですよ。100億人がですね、少なくともむさぼり取らないで自分の国で安心して働いて、そして子供を養える。むさぼり取らないで自分の国で安心して働いて子供を養える。そういうインフラ基盤を誰か作るしかないですね。これはね、物質文明の一番最後のところをですね、担うための科学技術ですよ。食料、資源、機械、全部そう。これまず日本しかできないよね、こんな系統は。で、それをもしやろうとしたら、今までの科学技術は全くできないから、ライフスタイルも完全に変えてもらわなきゃいけないよね。その物質文明の最後のところの卒業する時の姿を、今のアメリカ人がね、日本の金持ちが示しているようなものに囲まれたものにするんじゃなくて、もうちょっとなんか変えてみたらいいよね。かっこいい物質の持ち方、ロハスってもそうかもしれないけどさ、もうちょっと変えてみて、地球に対する負担もある程度減らしていって、 そしてさらに微生物技術とかですね、特に微生物ですね、生化学反応の微生物技術を本当に上手に使ってですね、まあ資源と食料、特に資源と食料の制約なくですね、暮らせていかなくようにしちゃいけませんね。それからその国とかその地域を自立させなきゃいけませんね。その国その地域にしかないものを作っていかないといけませんね。特産物みたいなものね、それは国内でも世界中各国みんなそうですね。で、砂漠の国ありますが、砂漠では何もできないんで、あれとか全部やり直しですね。山の上からやっぱ木を植えてですね、川をこしらえても順番にやってないと何十年もかかりますよ。でも何十年かかるんだけど、何十年済まないかもしれないけども、やっていかなかったら絶対それが成果できませんから、やんなきゃいけませんね。おそらくそういうこと本気で今やるとしたら日本人だけだと思いますよ、世界の中で。格好ばっかみんな言うんだけど、格好つける話ばっかするんだけど、本気でやらないからね、みんな世界中ね。そんなね、アメリカ人、イギリス人なんてさ、かっこいいことばかり何もしないじゃないよ、はっきり言ってさ、そういうことね。で、それやるため、しかし今それなかなかできない。なぜかっていうと、世界は誰か支配している人がいて、金融のルールがあって、戦争があってるんだけど、それがちょうど今ぶっ壊れるわけでしょ。まさに今、世界の体制ぶっ壊れるんですから、ぶっ壊れたら再建は割と簡単なんですよ。これを誰かがぶっ壊すと、そこでまた怨念が生まれますよね。でも自滅なんだから、金融も自滅だし、安全保障も自滅なんだから、自滅なんでしょ、本人は自分の問題なんだからしょうがないでしょ。誰も止められないんだから、自滅して今の体制崩れたら、そこからね、いよいよ再建のスタートですよね。私はそう思うんだ。一旦終わるけど、そこからスタートで、だからまずですね、100億の民がですね、世界の民が、まあ戦争をこれ以上やらないで生きられるためのインフラ作り、これだけでも随分大きな仕事が日本に転がり込んでいくんですよ。日本だけじゃなくて世界中に。その最大のポイントはこういう生活ですよ。こういう山の中でやってるとね、その山にはいろんな恵みがあるんですね。よく育てていけば。だから自然をいかに上手に利用するか、少ないエネルギーでいかに賢く生きるか、そういうノウハウってですね、やっぱり田舎にたくさん残ってるんですね。そういうものをよーく精査して、よーく勉強して、微生物なんかもよーく利用して、まあとにかく可及的に速やかにやって、それだけでも一大ブームが来ますね。日本やそういうことをやってる人たちの間にね。そうしたら皆さんすごくね、それだけでも幸せに暮らせるようになりますよ。その終わりを気にしないでいいから。どっかで石油なくなったとか、どっかで食料なくなったらっていうことを気にしないで住めるようになりますから、それは大きな科学技術のブレイクスルーをまずしなきゃいけませんね。これは当面ですね。でもその先ですわ。その先は、今度はやはり精神文化への文明の転換ですから、日本が先頭を切って世界中これから続いてきますから、そしたら今度、神々しく生きるための生き方の研究ですよね。神々しい生き方っていうものをやっぱりね、みんなで研究して、そういうものを自分たちで形にしていかなきゃいけませんね。だから企業もそうですね、神々しい会社ってあるんですね。皆さん稲食品工業行かれた方もいらっしゃるかと思いませんが、神々しい会社なんですね。すごいねと。要するに高い価値観を持ってそれをしっかり行動してるでしょ。神々しくない会社ってありますよね。もう年がら年中金の話と裏切りの話しかしてない会社ね。だからもう神々しい会社ってなんだな、神々しい会社をみんな真似しようとしてるわけでしょ。経営品種のことでも何でもそうね。だからみんな神々しくなりたいと思ってるんですよ、会社も。いいことで、こういうのをどんどんどんどん広げていくってことが、ね、非常に重要なことですね。さらにですね、神々しさっていうのはですね、別面から言うとですね、最後は自然に帰着するわけですね。自然に帰着しますから、中途半端なものはダメなんですよ。偽物はダメなんだね。偽物ってカタログなんですね。カタログがいいんですよ。どこに何が売ってる、あそこにああいうものがあると。カタログの先には本物がありますから。今はそのカタログ業は皆さん忙しいよね。インターネットもそうだけど、一緒にカタログの世界でしょ。人が何を喋ったったって、本当に喋ったって何か字書いて電子情報で来るわけでしょ。まあカタログの世界でとりあえず世界をみんなこう交流してますけども、その先には本物がいるわけですよ。今回もね、皆さんインターネットラジオ等でね、いろんなものをしていただきまして、遠山来ていただきましたが、来ていただきますと人も自然も本物になるでしょ。
本物っていうのはいいも悪いもなくて、カタログとはだいぶ違いますでしょ。やっぱりね、本物と本物が出会う自然そのものの環境の中でしか人は本当は育っていかないと私は思うんです。だからそうやって今度生きていくためのですね、まあ土俵をどんどん我々は作っていくんですね。この富山藤原学校もそうですけど、日本中でこういうことを皆さんやってますよね。都会の人たちは都会の人たちで、また都会の中で都会の田舎を中心にね、一生懸命やってますよね。東京の下町ってのは言ってみれば都会の田舎ですから、あそこあそこでね、一緒に生きてくるためのまた仲間をみんな募ってさ、いろんな形で努力してるでしょう。大変重要なことで、あれみんな高校生になりたいんだよ。高校生になりたいからああやってやってんだね。ほっとくと高校生ならないのよ。もう今日の金の話とさ、しょうもない話に追われちゃってね、精神が疲れる一方なんだ。なんて言いますかね、人を教としてでもたくさんに金を儲けて幸せになれる人がどんどん減ってるんですよ。あるいはね、人よりもどんどんどんどん権力を持って、人に権力を振るってですね、まあ、しびれるような快感を感じる人がね、どんどん減ってんだね。言ってみればね、そこがやっぱり世の中ね、変わったと言っていいところだと思うんです。ですから、その来年以降は、出口ね、要するに世の中の出口は、日本がそのまず世界の権威者となって本当にいろんな物事を決めて引っ張るしかないということ。二つ目はですね、その現実、日本のその現実というのはやっぱり政府の仕事でもないし、一人一人の人や企業や仲間がどう頑張れるかです。いろんな形でですね、その科学技術も進歩させ、同時にですね、神々しい生活というものをですね、実際に広めていくってこと、広めていくか自分でやってみるってことですね。そこがですね、私はこの大混乱の先の再生ということの具体的な姿だと思うんです。で、それをね、促進させようと思ったら、それは便宜的なやり方はいろいろあると思います。工銀を作ろうと、日本工業銀行を、ね、作ろうという話も、まあ、今やっています。それから日本再生のための総合特区を作ろうという話もやっています。これは日本再生プログラム推進フォーラムのブログに出ている通りで、ね、まあ、それはそれでやってます。まあ、政治がね、あの様子なんで、そう簡単には進まないんですけども、どっかで一気に進むだろうと思ってですが、まあ、それはそれでやっています。しかし、昔みたいに、政府が何か一つやれば国民全体に送ってもんでもないし、なんかね、そういうことを一応やっていますけども、基本的には、日々皆さんのですね、日々のその力の積み重ねだということですね。やはりですね、日本はすごいんです。したがって今の日本人があんまりお粗末だと、これはね、大変なことだと思ってください。日本の時代というんだけども、確かにそうだと思うんですが、その日本というのは、昔から伝わってきた、あるいは日本に眠ってる力のことなんですね。今の日本人の、今現在の様子そのものではないっていうことなんですね。だから我々自身がですね、あるべき日本人にならないとですね、これはまずいってことです。でもそれもさっき言ったように、そんなに私は大きな心配はないと思う。機関車の先端もすでに峠を越えていて、後ろがまだ登ってくることですから、政治家とか銀行やとか大体後ろの方に乗っかってるんですよ。列車の一番後ろにいますが、一番遅いんだね。一番遅いから、まあしょうがないわけよ。時代の先端と最初がね、最後入れ替わっちゃうのはしょうがないんだけど、だから後ろを見て真似することだけは絶対皆さんやめてほしいと思うんですね。しょうもない政治家の真似してみたいですね。しょうもないその経営者の真似するってことだけは絶対やめてほしいと思うんですね。しょうもないアメリカ人の真似してみたり、しょうもない中国人の真似してみてですね、一つだって成功することはない。せっかくね、登ったね、山をね、下に降りるみたいなことですから、このね、後ろの人たちでどうしても引きずり込もうと思うんですよ。ね、自分たちみんなやられたらさ、税金も入ってこないしさ、勝手に金を起こされたらですね、自分たちの支配が崩壊するでしょ。あるいは勝手に民族独立したらですね、自分たちの今までのその仕組みが成り立たないでしょ。だからなんとか止めようとするわけよ。なんとか止めようとするんだけど、しかしもう止まらないわけね。だからやっぱりこれからはですね、自分で前を向いていかないと。これはね、かなりある意味大変なんですよ。あれがけしからん、これがけしからんっていう話は、ね、すごく簡単なんですよ。すごく簡単だからやりやすいんですね。でもね、何か起きたのを見たときに自分の反省の材料とするっていうのはね、これは結構タフなことなんです。世の中で起きていることを見て、ああ
自分だったらね、これはこうしなきゃいけないなと思うっていうこととか、自分だったらね、自分にとってみたら自分のこの部分を直さなきゃいけないことなんだな、しみじみ思って行動も変えるっていうのは、これは大変なことなんです。文句ばっかり言ってるのと、で自分で反省して行動を直すことの間には、そのエネルギーが何倍もの差があります。だからどんな小さなことでも文句言ってるんじゃなくて、自分で反省し行動を直すという方向をやっていくと、最初とにかくものすごいエネルギーいるんだけど、だんだん良くなっていくと思います。それがいわゆる神々しく生きるというための一つの方法なんですよね。まあそういうことをやっていく時なんでしょうね。だから時代の大きな流れで言えば、もうここから先はある意味で節目のない時代だと思ったらいいと思います。この節目を越しますとですね、あとはひたすら神々しくなるためだから、いろんなことをみんなやっていくんでしょうね。しかもその中で新しい科学技術もどんどん生まれてきますから、実際に物質文明の運営そのものにも全然もっと金もかからないし、あるいはなんかそのもっと楽になるかもしれません。それこそ家の庭でどんどんどんどんその野菜ぐらいできるかもしれません。あるいは機械なんかもですね、もっともっと便利な機械がたくさんできるかもしれません。空飛ぶ車もできるかもしれません。どんどん使うべきですね、そんなのね。でもそれは言ってみれば、今までの文明の中をいかに楽に暮らすかですからね。え、もっといい車、もっと便利な燃料を使おうということですから、それそのものがですね、なんか次の時代を作るわけでもないんですよ。もう一番最後のね、なんかもう止まりそうになってる物質文明の物質文明の国々をね、絶望から救うためにね、こう腰を押すようなね、なんかそういうものだと思っていたらいいんですよ。だからどんなにフリーエネルギーが出てきたって、どんなにですね便利なね車が出てきたって、どんなになんか素晴らしい技術が生まれても、それそのものだけでは人は幸せになりませんね、これからね。その幸せは神々しく生きるっていう方にも転じてますから、だからまあそういうふうに考えていただいて、科学技術においても生き方においても、それぞれ皆さん努力していただけたらいいと思いますね。あの遠山の農園もですね、いろんな農法を試してますでしょ。あれは科学技術ですね、ある種のね、いろんなことをやってですね、どうすればきっちりもっと大量に高品質で高収穫のものができるか、それをねいろいろ考えて、画期的な方法があればそれをどんどん導入していく、その動きはね非常に重要なことなんですね。でそういうことをやりながら、自分自身をもっと神々しい生活に変えていく、それはさらに重要なことですね。そういう動きがですね、もう本当に今までの体制がもう自滅し始めた2007年、8年、9年、10年以降、来年以降、もうそれは元に戻らなくなったんだと、そう思っていただいたらいいと思います。要するに昔の波をですね引っ張り出してきて球を打ち合うとか、ドルが破壊していくっていうのは、これが自滅でございますから、今までの構造が壊れているということであって、世の中がなくなっていくというわけではないですね。さあ、まあそういうのが大体大きな方針であるんですが、大きな流れなんですけども、じゃあもう少し具体的なということをちょっと考えたときですね、何が起きるかですね。さっきも言ったように、北朝鮮は大東亜戦争をまだ戦ってるんです、あの人たち。大東亜戦争を戦ってますから、その日本も敵方ですね。しかもこれはですね、裏切った敵だと思っている可能性があります。卑怯にも2発の原爆で裏切ったとね、そう思っている可能性があります。卑怯にも2発の原爆を落とされてですね、ねえ、アメリカイギリスに転じちゃったと、そう思われている可能性はあります。で、だから彼らは本土決戦までやる可能性ありますよね、はっきり言って。中からね、もう何でも弾撃っちゃってさ、やりたい放題やって、世界中カンカンに怒らせて、で、攻め込んできたところを本土決戦でね、やってやろうと思ってる可能性もありますよね。舐めたら大変なことになると思いますね、あの国。それからね、今日も米韓軍事演習始まってますけども、私はあの最大のリスクは、あの黄色い海、黄海というところで、アメリカの空母が撃沈されちゃうことだと思うんですよね。みんななんかアメリカの空母の方が絶対強いと思ってるけども、それ本当なんでしょうかね。アメリカ、イラクでも負けてるし、アフガニスタンでも負けてるし、アメリカってそんな強いんでしょうかね。 あれだからですね、なんか生きり立ってですね、アメリカの軍ね、それこそ空母が航海に出てって韓国と軍事演習やるっていうのは、大阪夏の陣でしたっけ、夏の陣の時に真田のですね、おとり作戦に真田がですね、若い武将をね、徳川方の誰だっけな、こいつはね、お粗末だっていうですね、武将をですね、怒らせるんですよ。からかって。でね、からかわれた奴はね、家康はね、絶対お前はですね、出ちゃいけないというのをですね、私の命令があるまで絶対攻めちゃいけないというのをですね、からかわれて、生きり立って、ダーッと攻め込んじゃうの、真田方に。そうしたら後ろから包囲されて、大変な犠牲を払ったことがあるんですね。なんかよく似てるような感じがするんです。ここでアメリカと韓国があんなとこ空母を持っていくっていうのはですね、それはおかしいんじゃないかと私は思うんですね。何事もなきゃいいですけども、中東のペルシャ湾でもですよ、航海でもそうですが、アメリカの空母一隻でも沈んでごらんなさい。何が起きると思います？そらアメリカは仰天しますわね。仰天して、で、もし誰が撃ったもんかわからないって話になったらですね、まあアメリカ軍に対する信用は世界中失墜しますよね。で、じゃあ誰かが撃ったということは分かったと。じゃあそれ戦争始まりますわね。今の戦争はもう潜水艦の戦争ですから、潜水艦と宇宙からの戦争ですから、あっという間に決着ついちゃうわけですよ。どんどん弾撃ち合いますよね。原爆も飛ぶかもしれませんよね。それはもう一瞬の出来事ですよね。あっという間に起きちゃいますね。そういうことになったら。だからそうなってきたら、もうひたすらその時は逃げるしかないですよね。で、やっぱり人のあんまりいないところ、山の中、青崩れ峠あたり住んでたらどうですか？多分弾飛んでこないですよ。多分ね。そういうなんか機動力というのは必要ですよね。で、まあ、ですから、来年あたりは、中近東と、それから極東の安全保障のことについては、非常に大きな転機になる可能性は高いですね。で、おそらくですね、中東もリンクしていて、というか、これはリンクしてるんで、なぜかというと、もう北朝鮮のそのミサイルとか核物質がイランあたりに間違いなく行ってますから、それからパレスチナゲリラの手に渡ってる、これは間違いないんで、リンクしてるわけですよ。そうすると、要するに連中も一緒に動く可能性は非常に高いですね。すでにもう皆さんご承知の通り、日本のタンカーはペルシャ湾で今年自爆攻撃を受けたんですよ。もうやられてるんですよ、日本は。たまたま運よくですね、船に穴が開かなかったの、あのタンカー。だから何事もなく今まで過ぎてんで、もし穴が開いてたら9月だったっけ、あの段階でいよいよもうペルシャ湾封鎖だわ、あれ。だってタンカーが爆発炎上してテロでやられたらもう海上保険かからないもん。そしたらペルシャ湾の中にタンカー入らないですもん。そしたら燃料なんか来ないよ。それっきりだったですよ、あれ。だから、まあ、たまたま船に穴が開かなかったんですよ、あれね。だから日本ももうしっかりやられてるから、だから中東で戦争が始まったら当然いろんな形で日本にも弾飛んでくると思ったらいいですよ。どうかわすかはもうその時次第だね。で、自衛隊があるから大丈夫だったらそんな話は一つもないですからね。自衛隊は自衛隊で仕事するんでしょうけども、それで国が安全だということは全く関係ないですから、まあ、よーく見て、的確に行動するしかないですね。戦争の真っ只中はね。ただ混乱とか戦争とか暴動とか革命っていうのはね、終わるときは必ずあるんですよ。よく覚えておいてください。混乱とか暴動とか戦争はね、必ず終わるときが来るんです。終わるときは来ますから、どんな形で終わりにするかが一番重要なんです。終わったときに自分がどうなってるかがもっと重要なんです。多くの人は混乱の最中で、今日生きるために走り回っちゃって、混乱が終わった瞬間に疲れ切ってへたれ込んじゃうわけ。これが一番もったいない生き方で、混乱していくっていうのは今までの体制が崩れていくってことなんだから、自分の夢と自分の希望を実現する大チャンスなんです。自分もですね、人として生まれた以上、ね、いい仕事をして生きてみたい、思ってる。ところが、幸か不幸か会社に勤めてるもんで、思った仕事ができない。しかし会社辞めてまでってなかなか勇気がない。 勇気がない自分が何とか情けないと思うけどさ、しかしなかなかやめられない。そのままですね、まあ定年まで勤められて、で、まあ幸せにね、老後を送ることができたとします。まあそれもいい人生ですよね。昔こんなことやりたいと思ったんだけど、まあ結果的には何十年、辛かったけど勤め上げてですね、まあ一生終えることができたら、まあそれはそれでこの人生良かったと、それは思う人もいるかもしれません。しかしね、こういうことがあるんです。なんかクビになっちゃったとかね。思わず辞表出したら受理されちゃったとかさ。ね。会社潰れちゃったとかさ。思わぬことって起きるんですよ。なんであの時辞表出しちゃったのかなって勢いに任せてとかさ。ね。後から考えたらね。というか、辞表出して翌日考えたら、随分無謀なことをしたなと。いいよーとかさ。いや、あと何年勤めて退職だと思ったら、なんか急にね、会社がクビだって言われたとか、会社潰れちゃったとかさ、いうことってあるんですよ。で、その時にね、それそのものは不幸なことか、ことでしょうね、やっぱりね。本人が勤めたいと思ったのに勤められなくなったっていうことは。しかし、もっと大きな目で見たら、答えは一つなんだ。あなたの諸子を貫徹せよという意味ですよね。あなたの人生の未来はここにあらずと天が言ってるってことなんだから、他生きろってことでしょ。だからそうなってない人に2つの選択肢があるんですよ。その、どうかなと思いながらも一生安泰に生きていくという選択肢が1つ、もう1つはやっぱりね、違うと、他に行くり道を決めろというふうに天が選択するケース、2つに1つなんです。どっち来るか分かりませんから、どっち来てもたまげないようにだけはしてほしいんです。それぞれに生き方というものがあります。それぞれにね。だから、まあ、不幸というものも、よく考えたら、ね、たまたまそこで会社がなくなっちゃったとかさ、国が潰れちゃったって、そこから努力して、10年、20年努力して、なんか考えたら自分も人生随分成長したな、いいことしたなと思えたら、それも幸せですからね。よく言うでしょ。不幸は幸せの顔、幸せは不幸の顔をしてやってくるって。幸せは不幸の顔をしてやってくるってよく言うんですよ。だからそういう人生もありますから、その一番大切なことはね、その人生切り替えようという天の指示が出たときに、たまげずに力強く生きていくために必要な資源を持っているかどうかです。その資源とは、一つは自分の勉強です。二つ目は友達です。で、三つ目は志であります。まあ勉強と志を一つにするんであれば、勉強と友達ですね。いろんなことをよく勉強しておくってこと、哲学でも世の中の歴史のことでも何でもね。二つ目はやっぱりその本音を語れる友達をとにかく持ってるってこと。一番辛い時でも辛いということを言える友達をちゃんと持ってるっていうこと。で、志とか何するかはですね、まあそういうものがあるとだんだん育っていくんですよ。みんなどうすると、どうしたらいいんだろうな、ああしたらいいんだろうなっていう話を友達としているとね、しかも勉強してるといい友達が集まってくるでしょ。いい友達と勉強してるとですね、なんとなく見えてくるんですよ。お互い助け合いますから。そうするとね、まあなんていうのかな、なんか方向性見えてきますよ。で、こういう時はね、世の中どんどんどんどんね変化していきますから、どんどん変化していくんで、過去にこだわらなくていいんですね。だからどんどん自分のやろうと思うことを前に進んでいったらいいですよ。あまりね、たまげる必要はない。それから人脈もどんどん切り替わる時であります。本職という仕事も変えてもいい時です、こういう時はね。ええ。その、ね、技術も何も変わっていく時なんだから、職業そのものを変えたって何にも問題ない時ですよ。やっぱりね、行動する元気がなくなっちゃうと一番大変ですね。で、行動する元気も最後は人ですから、勉強と人だから。勉強と人がないと、元気ってなくなっちゃうから、ねえ、この乱世を生きた時の人の気持ちとかね、人の生き方とかさ、歴史の本でも歴史小説、よく勉強してみるといいと思いますよ。身に染みることありますよ。あるいはソ連が崩壊した時とかね、どんな風に人は生きていたのか、当時の人たちの本でも、雑誌の記事でも何度ありますから、ね、古いのも図書館に行けばあるから、新聞でもいいですよ。ソ連の崩壊前後の新聞を見てるとですね、向こうの人たちの生き方出てきますよ。どんな風に暮らしたのかなとかね。まあそういうものを見ながらですね、乱世とはこういうものかと。 あるいはその乱世から何か生まれてくるというのはこういうことかと。ソビエトだって、ね、崩壊して大騒ぎだったけども、まあ、10年ぐらいするとだんだん落ち着いてきたんだね。で、新しいロシアが始まってたわけです、10年ぐらいするとね。まあ、そうやって新しい時代が来るわけだから、どんな時にもね、必ず混乱って終わるわけですから、その未来を見据えて行動するということができれば、それで十分なんじゃないですか。で、ですからこの戦争についてもですね、弾飛び交ってくるんだけども、そこで起きる現象というのは、まあ、その応仁の乱型だという感じがするんですね。応仁の乱型っていうのは、決着がつかない戦争ですよね。その弾は飛ぶんですから、その瞬間はですね、確かに決着ついたように思うんだけど、みんな納得しないってことですよ。納得しないから、応仁の乱とか、あるいはヨーロッパの100年戦争のようにですね、ずっと低レベルの戦争が続く可能性が非常に高いんですよね。一発すっきり決着っていうふうにならない可能性がありますよね。なんかいきなり弾が飛んじゃうと。いきなり弾が飛んじゃうとそこで新たな憎しみが生まれるでしょ。今回だって韓国の兵隊が二人死にましたね、弾飛んできちゃって。で、葬式時大統領がなんか言ってましたよ。北朝鮮に1000倍にして仕返ししてやるっつって。こうなっちゃうのよ。だからね、いきなり弾撃っちゃうとですね、どんなに死傷者が出てもね、決着つかないんだな。恨みはどんどん出ちゃうから、そうするとね、もう、体制が崩壊しちゃって、形がつかなくないぐらいなっちゃうと、低レベルの戦いみたいなのが続いちゃうんだね。収まらなくなっちゃうんですよ。世界的にそんな形になるリスク大きいんじゃないかな。だから非常にカントリーリスクが高くなりますよね。だからもうなんかそういう戦争と隣り合わせっていうの、なんかこうね、必ずしも命は確保されている状況じゃないというような世界でみんなしばらくは生きざるを得なくなるんじゃないかな。でもね、もしですよ、もし今までの歴史にはないことが起きれば、それは変わるかもしれないですね。今までの歴史にないことが起きればね、それは具体的にはよくわかりませんけども、なんか地球規模でなんか起きて、地球の人たちが本当にぶったまげれたことでも起きればですね、なんか変わるかもしれませんね。それは実際やってみないとわかりません。でも今のところはですね、そう簡単に世界は収まらなくて、なんかカントリーリスクが高まるっていう状況、来年はますます高くなるんじゃないでしょうかね。で、アメリカはとにかくドルを諦めちゃったんですよ。で、アメリカの市民がですね、アメリカ政府に対して言ってみれば謀反を始めてますね。戦争なんか全く反対だし、それから今文書のリークが始まっていますでしょ。アメリカがひた確信してきた機密文書のリークが今どんどん始まってますよね。さらにそのモーゲージなんかについてもね、銀行の住宅差し押さえをストップさせるために書類をよく調べて、書類に間違いがあったら全部裁判を起こして差し押さえを止めさせてますよね。言ってみればこれ市民の反乱ですよね。もうあなたたちの言いなりにならないよというまさに反乱ですね。日本も謀反ですね。ねえ、尖閣ビデオが出てきたりさ、警視庁のファイルが出てきたりね、あの謀反そのものでしょう。役人の謀反だね。ヨーロッパはさっき言ったようにもう危機が止まらないわけですから、ドルユーロも全然ダメだし、まあドルユーロダメだからそれ円は多少高くなるんでしょうけどね、っていうかまあかなり高くなるんでしょうけども、日本の政治もさ、これはもうどうにもなんか収拾がつかないね。で、そうなるとまずリーダー変わるんでしょうね、世界中ね。で、次を担えるリーダーが出てくるか出てこないかがね、勝負ですよ。そう簡単に出てこないですね。日本だって見てくださいよ、もういないでしょ、自民の民主でもさ。ねえ、自民党の総裁もなんかさ、いるんだかいないんだかって人だよね、なんかね。野党なんだかもっとしっかりしようと思うんだけど、全然でしょ、あれ。だから今いるメンバーはみんな入れ替わっちゃうんじゃないの？江戸幕府から明治政府になった時みたいに。みんな入れ替わっちゃいますね。で、来年はだから、金融、まず潰れちゃったところどうすんだって大騒ぎでしょうね。 それから国債ももう引き受けがいないんですよ、日本の場合。誰も引き受けてくんないのよ。そうすると金利上がっちゃうね。と日本の新たな金融危機みたいなもん、財政危機生まれてきますから、国の仕事、自治体の仕事止まる可能性ありますよね。なんか今国も地方に払う地方交付税とか地方交付金がキャッシュで払えないんだって昔は全額キャッシュで来てたんですよ、中央から地方に。今キャッシュで払えないんだって。だからしばらくですね、自分たちで借金してしのいでくれって言われるんだって、国に。手形もよこさないのよ。手形もよこさないでさ、自分で資金繰りつけといてよって言われるんだってさ。すごいね。そこまで国も金ないんだね。でね、まあ公務員の方いらっしゃったらちょっとね、刺激的なことをちょっと申し上げるかもしれませんが、いよいよ財政赤字は極限に来ました、ここで。もう増税もできない。政治未来分かるとおり、あんなの誰もできない。そんな力ないですね。で、金もないね、いよいよね。国債引き受けられないんだから。そうすると手形が落ちないよね。すなわち、この、決められた支出ができなくなりますよね。ただ、最後に一つだけ切れるものがあるの。なんだと思う？仕分けすると非常に効果的なのが一つだけ残ってるんです。公務員と公務員の退職した人たちの、給与と年金。これを取ると、事業費だけなら結構まだ金余ってんだよね。要するにこういうことは日本航空も潰れたと。ごめん。給料払えないけど飛行機飛ばしてよっていうやつだね。給料払えないけど、給料払えないけどね、飛行機飛ばしてよと。しょうがないんじゃないのと。ねえ、まあしょうがないからじゃあ月30万払うと。次30万で全部やってよと。で飛行機止めたらみんなおしまいよと。そんなかどうか知らないけどさ、まあ例え話で言ってんですよ。例え話でね。それって可能性あると思わない？だって今のさ、ね、日本の財政で人件費全部ゼロにしたらですね、かなり金余るよ。これ仕分けできるよ、はっきり言って。そうすると今度は公務員ってこういう選択を問われるんです。本当に、この仕事をやりがいを持ってやってるかどうかなんです。給料ゼロでもやるかどうかですよね、はっきり言って。その選択迫られると思いますよ。で、それでもやるという人たちが次の公務員だね。それでも、我は仕事しようっていう思いと実際に行動する人が次の時代の公務員ですね。そうでない人は他の道を選んだらいいですよね。で、他の道は、まあ時代が変われば何か出てくるでしょう。例えば江戸時代が終わりました。多くの公務員は失業しました。武士と言います。しかし、武士はよく勉強してました。そして、今の言葉は根性があった。だから明治時代の産業を作った。明治時代の形を作ったのは、江戸時代を失業した武士たちだったんですよ。だから公務員というその束縛を離れて活躍するという道もいくらでもある。しかしただひたすら金をもらうためだけに来てた人にとってみれば最悪の事態ですね。金もらう、年金もらう以外にここにいる理由が何もないと。ねえ、それで行く人にとってみれば最悪の事態ですが、まあ世の中どこでもそれは難しいってことですね。ですからいよいよもう金がないということは、そういうことも視野に入れといたらいいです。最後の仕分けは人件費です。これをゼロにしてでも仕事する人が次の公務員だよ。で、そこで間に合わなくなっちゃった、止まっちゃった仕事はみんなで作り直せばいいんですよ。みんなで考えて作り直せばいい。で、それが新しい公共ですね。あられよりのに見えるかもしれませんけど、大変効果的で、まあいいものができるんじゃないんでしょうかね。それは何、裁判所がさ、いろいろ言ってくると思いますよ。払えと。ね。みんな訴訟してさ。だからどんどん訴訟してもらったらいいんだね。で、どんどん判決出してもらっていいと思うんで、払え払えと。で、コンビニ見せてね、空っぽやと。ね、で、もう一つ裁判所にさ、判決出してもらえばいいんだよ。払う金がないときは金をする権利を認めるってね。もう一つ判決出してもらえないよ。そうすりゃさ、ねえ、給料払えますよ。だから別にね、裁判は何しようったって、ないものはないんだからさ、公務員だってしょうがないね。私はね、 今までの歴史見ても公務員の整理って一番最後に来るんですよ、時代の整理のね。ね、例えば戦争終わった後とかさ、そうでしょ。それはね、もうこの数年だと思う、数年のうちに来ると思う、程度の差はあるね、程度の差は来るから、その本当に自分何をするためにこの仕事をしてるのか、何をしたくて今この場にいるかってことはね、徹底的に自分と自分の家族と相談しておくべきですね。でね、本当にですね、いい友達を得てよく勉強して未来のことを考えておくべきで、おくべきです。そこまでしとけばですね、いざとなった時そんなに困らないんじゃないかな、思ったほどひどいことにならないで済むと思いますよ。まあそういう道が一つありえますね。で、おそらくですね、その金融の破綻と、それからその戦争のことでね、世界のリーダー一切自信をなくしちゃって、で、英米がおかしくなるわけでしょう。で、ロシアは台頭してきますよね。で、中国は自分の国の問題でもかかりきりになるでしょうから、まあロシア出てくるけど世界をどうこうするって力ありませんから、やっぱ世界はもう一回みんなが集まっていろんな議論をする段階に入るんでしょうね。 G20 何も決まらなかったけど、何にも決まらない会議、結論の出ない会議を何を続けていかないと何も決まらないんですね。だから何も決まらないから悪いってんじゃなくて、やっぱりこれからはどんどんみんな話をする時代になるんだろうという気がします。潰れちゃった後はね、潰れちゃったら次再建するしかないんだから、国も金融機関もね、銀行も公務員も一般の人たちもみんな、ああでもないこうでもない、どんどん議論していくんじゃないのかな、世界規模で。その中で日本はやっぱりリーダーシップを発揮してって、てか日本がリーダーシップを発揮せざるを得なくなってね、今日私前半申し上げたように何か日本も動いていくんじゃないんでしょうか。とにかくですね、マスコミとかさ、大企業だとか、その政府ってね、長い貨物列車の一番後ろの方にいるんですよ。あれ先頭じゃない、一番後ろなのよ。あそこはまだまださ一生懸命峠登ろうとしてんだよね。だからあなたたちの話、あなたたちやっぱね、次に引き入られない、引き入ることはできないから、全然違うところに皆さん視点を持って仲間を得ていかないと成功しないですよ。みんな後ろに引きずられるばっかだから、まあ、難しいですから、そこはくれぐれもね、気をつけていただきたいと思います。で、とにかく新しい国の形というのはですね、まだまだ見えないんですが、ここは日本もね、大きく変わるはずです。私今見ていて、これ国体の崩壊だと思うよ、見ていてね。ちょっと言いますとね、明治天皇のとこから新しい日本が始まったわけでしょ。そう、新しい日本って開国の日本ですよ。開国したと。開国っていうのは英米と組むって意味でしょ。それは太平洋戦争終わった時もそうでしょ。太平洋戦争終わった時に部分講和ってしましたね。すなわち英米とだけ講和しましたね。すなわち英米と組むっていう流れは明治の前から一回も変わってないんですよ。多少揺らいだけどね。しかしその英米が壊れたわけ、潰れたわけ、はっきり言って英米が潰れたんだからですね、組めないでしょ。そうすると英米と組むっていうことの初代天皇が明治天皇ですよね。明治、大正、昭和と来て今4代目ですよね。難しいんじゃないの、見てるとさ。なんかリーダーシップってあまり感じないですよね。政治家は政治家の中のリーダーシップを取りきれない状況だし、経済人は経済界の中のリーダーシップを取りきれないし、いわんや政治、経済、産業、外国、市民、全部の統合のリーダーシップなんてどこにもないじゃないですか。そうするとね、イギリスじゃないけどさ、ねえ、その天皇制に対する疑問もどんどん出てきますよ。どういうことなのって話がね。で、それを担えないんであれば、それ担えないなりの結論にしかならないですよ。で、やっぱり日本の天皇家の歴史を見るとわかるけど、ところどころで切り替わってるんですね。昔、携帯天皇などと言いましたけどね。切り替わりの時期かもしれませんよ。大きく変わる時期かもしれませんよ。このまま行きますと。今本当にね、政治とか大企業を見ててね、つくづく思うのは、縦にも横にもリーダーシップを広げられないリーダーが並んじゃったってこと。だからみんなバラバラになっちゃったってこと。で、それがだんだん世界にも同じような状況になってきてるってこと。G20 開いても何も決まらないでしょ。で、みんなバラバラになっちゃったんだよ。だから日本だけじゃなくて世界中がある種ね、形がね、 変わる時なんです。で、形が変わるんであって、精神はさっき言ったようにちゃんと一本通ってるんです。大きな流れが。日本はだから物質文明から先進文明にまた戻るんでしょ。流れははっきり見えてるから、この流れをどう形にするかの問題ですからね、いつもね。だからそういう意味で言ったら、国体っていうのの形の問題はやっぱさ、守りきれないかもしれない。でも中身はもっといいものができるんでしょうね。乱世はですね、みんな日本振り返ってください。大化の改新も天皇のね、御子同士の争いから始まるわけでしょ。南北朝もそうでしょ。天皇家はみんな争いに絡んでいくんですよ。明治維新もそうでしょ。必ず天皇家争いに絡んでいくんですよ。だからね、その日本という国はやっぱりなんか非常に不思議な国なんですね。だからそういう意味で、その国体ってよくみんな言いますけども、そういうものもですね、なんか変わっていくんじゃないのかな。この様子だったらもう持たないですよ、あんなことやってると。絶対持たないから、さあどうするのか知りませんけどね。まあなんか毎日毎日がなんかこれからしばらくの時期、まあ、今年もそうですけども、毎日毎日が今までなかったことが相次いでいく。ちょっと気がついたら全然違うところにいる。なんかそんな風に世の中になっていくんじゃないでしょうかね。私はつくづくそんな感じがするんです。で、やっぱり2012年何かあるという人いますよね。アセンション知らんよそんなこと知らんけど、この様子だと再来年つな、すごそうだね。そのもう少し先はさっき言ったようにこう見えますけども、言ってみれば壊れ方の順番、その911にてるときにね、1号館ビルが据えて2号館ビルが据えて7号館ビルが据えたとかさ、その話の順番ね、どれがどんな風に壊れていくか、この順番の話でしょ、この 1,2 年って話は。それはもう分かりかねますな。でも流れちゃうは流れちゃうね。で、流れちゃって止まっちゃったところから再生が始まるんですよ。だって油が止まっちゃったと、そこから資源の新しい利用が始まりますよね。だから止まっちゃうっていうことそのものは大変なんだけど、それを克服する過程で新しいものが生まれてくるから、これは非常に忙しい時代だと思ったらいいと思います。非常に忙しい時代で、黙っていたらね、生きていかれない時なんですよ。そう思ってですね、行動していったら楽しいんでしょ。であと2年もしたら相当変わるんじゃないかな。もう体制そのものが相当変わってんじゃないかな、国内外で。いつね、この様子を見てると本当になんか、ね、そういういよいよなんか最後のこうなんかプログラムがスタートしたような感じがしますね。まあ2007年のサブプライム危機の破綻以降、そういう動きがはっきり見えてきたんですけども、っていうかもう少し前から言ったら、今世紀に入ってからだね、21世紀に入ってからですね、911テロも含めて今までと全然違うことが始まってきまして、まあとりあえず今体制の切り替えをやってるんだな、しみじみ実感して見ておりますが、まあその断層の上に我々生きてるんです。今日皆さん断層見ましたね。いや、山が動いてるとこ見ましたね。擁壁がずれちゃってね、あの上にちゃんと人生きてるんですよ。だから我々も気がついたらもう地面が動いてるんですよ。気がついた時に動いてて、問題はですね、どっち側に立ってるかなんです。古い時代の方に立ってるか新しい時代の方に立ってるか、これがポイントで、古い時代の方に立ってるとそのままですね、船が岸壁から離れていっちゃうみたいな感じだからね、おーいっつったと思ってこないからね、これが一番ね、切ないことなのよ。だから自分の立ってる場所だけは間違いないようにしないと、これは難しいですね。しかしやはりね、皆さん、富山号から日本は変わりますよ。こういうところで鍛えられた人たち、富山号一つとは言いませんよ。ね、いろんな自然のこと、人情のこと、それから仲間のこと、未来のこと、歴史のこと、自然のこと、こうやってね、全部勉強した人たちがですね、次立て直すこと、これだけは間違いないと思う。一つ二つね、なんとなくね、ね、かじったぐらいじゃわからないもん、こういう時代は。腹の底から元気よく生きていくってことはできないもの。だから何かあった時に帰ってこれる場所がない。ないってもこれ大変だからね。いよいよとなった時にさ、友達がいないとかさ、ね、張り合いがないとかさ、どうにもなんないでしょ。やっぱそういう意味で、富山号にこうやって皆さんが集うことができたというのは素晴らしいことで、そしてここは中央構造線の真上でね、伊勢神宮の方から、都から見ても、 南朝の宮から見ても行き止まり、あるいはその諏訪の方から見ても行き止まり、どっちから見ても行き止まりの極まった場所なんですよ、ここ。だからいろいろすごいんだね、ここ。歴史的にそういう場所なんです、ここは。だから徳川氏もここは天領にしたし、北条氏もここは信濃の国唯一の荘園に、北条氏のその鶴岡八幡宮が信濃の国唯一の荘園にしたとこですね。昔からなんか、曰く因縁っていうよりも何かある場所なんです。まあ、こうやってですね、日々模索しながらね、皆さんと会って話をして、お互いに腹の底から声を出して歌を歌って、楽しくやってると気がついたら新しい時代を超えてるんですよ。そんなことだと思うな。もう私も今年で5年ぐらいになりますけどね、どんどん来るようになりまして、本当なんか時代と中にね、やっぱり新しい光を感じてるなぁと最近つくづく感じてるんです。で、今年はもう一応これで藤原学校おしまいで、来年は雪がもうなくなってから、3月からまた再開しますんでね、また機会がありましたらですね、ぜひおいでいただきたいと思うんです。まあ、遠山郷も本当に限界集落になってまして、住んでくれる人は非常に歓迎でございますので、家とか余っておりますので、ご希望ございましたらですね、行っていただきましたらご紹介もさせていただけるかなと思うんですね。まあそんなことで取り留めもない話になりましたけども、まあ今日のご縁をまた生かしましてね、まさに断層の上に我々は今生きてますから、上手にここを越してですね、未来を作っていきたいとこう思っております。いろいろお話申し上げましたけども、まあ来年も皆さんのますますのご活躍をご祈念申し上げまして、私のお話とさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。